って礼拝を始めます。あなた方は以前は闇であったが、今は主にあって光となっている。光の子らしく歩みなさい。光はあらゆる善意と正義と真実との実を結ばせるものである。主に喜ばれるものが何であるかをわきまえ知りなさい。実を結ばない闇の技に加わらないで、むしろそれを指摘してやりなさい。彼らが隠れて行っていることは口にするだけでも恥ずかしいことである。働いてあなたたちに志を立てさせ、鼓動を行わせてくださるのは主です。すべてのことをつぼやかず疑わずに行いなさい。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより生きたりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまう。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美歌の30番を賛美したいと思います。30番です。
Oh. 前島、王者に座っておられる神を礼拝します。今日も私たちはイエス・キリストになって祝わえ、そしてかじめられて、以前のものは過ぎ去り新しくなって、その恩恵に受けてしまってくださった私たちの罪とかが許されたゆえに、神と人の前で犯したそのすべての罪が許され、隔ての壁がなく神の御前において礼拝を捧げるものとして選ばれていることを心から感謝いたします。主イエスキリストの皆と父と命と栄光によって私たちを今支配してください。使わされた聖霊によって私たちを輝かしてください。語られた御言葉を通して私たちのその未熟なところ、弱いところ、傷んでいるところ、悲しんでいるところ、その全てのところ、キリストの命によって清められ、癒され、健やかにされ、主なる神様の御名をめでたるこの時間でありますように、助けてくださることを感謝します。聖霊が火のように、風のように、水のように私たちを輝かしてください。私たちの上の目がはっきりと開けられ、そして今私たちと共におられる主を見ることができますように、御言葉を通して主ご自身の臨在を知り感じ、そのイエス様にアーメンすることによって私たちの中に主を豊かに住まわすことができますように祝福してください。今から御言葉を宣言する働き人の上に大いなる油を注いでください。イエス・キリストの言わんとしたいそのすべての言葉を余すとこなく宣言し、私たちに届けることができますように祝福してください。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みが今この場所に集いし一人一人の上に豊かに豊かに豊かに与えられることを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
今日恵みをいただく御言葉は出エジプト記の三章出エジプト記三章4節から17節までです。4章の17節まで、今日は出エジプト記三章4節から4章の17節までです。はじめに4節から6節までお読みします。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおります、と答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は、聖なる地である。また仰せられた。私は、あなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。アーメン。ではお願いします。愛する主よ、あなたの働き人となるために私たちを整えてください。モーセという偉大な働き人から我々が行くべき道、取るべき態度、取ってはならない態度、それをお示しください。今語る小手のこの唇、この喉、この体を整えてください。これに預かる一人一人耳を通りよくし、我ら一同の心を、霊を、魂をただあなたに向けさせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。偉大な指導者モーセ、もう皆さんご存知ですね。彼がどれほど素晴らしいことをしたか、いろいろな映画でもモーセは 本当に力強い妹として出てるんですけども、そのモーセの神様に召し出された場面が、今日のこの箇所です。モーセが神様から呼び出された時、彼は80歳でした。そして彼が呼び出された時、モーセはもう本当に力にあふれていたかというと、そうではなく全く逆だったんですね。80歳になって、モーセのそれまでの人生、生まれた時から40歳まではエジプトでパロの子として育てられて、もう英才教育を受けて、もう自信満々で力にみなぎっていたんですけども、でも40歳の時にその力がもう徹底的に打ち砕かれるような体験をするんですね。自分が、自分の力で何かしてイスラエルの民を奴隷から救い出そうとしたところ、全くもってうまくいかないですね。イスラエル人からもエジプト人からももうのけものにされて、もう誰もあなたのことは必要としないよということを言われて、でも命からがら逃げて、でそれから40歳から80歳までの人生、ずっと、ミディアンの地で羊飼いをして、本当にその40年の間、雄弁だった口は口下手になってしまって、自信にみなぎっていたのがもう自信がなくなってしまった。でそのもう80歳、羊飼いとしてはもう、何でもプロになったかもしれないですけども、もうこのまま年を取ってそのまま、死を待つような、普通だったらそう考えるところを、なんと神様はその後もう40年、神の民イスラエルを救い出すというこの偉大なことに召し出されるんですね。そのモーセに主が現れた時、ここに近づいてならない、あなたの足の靴を脱ぎなさい、あなたの立っている場所は聖なる地である。私たちも主の御前に立つべき時、主がある日突然現れる時があります。その時本当に私たちがこの地上を歩んできた足の靴、これを脱ぎ捨てるべきなんですね。この靴、それまで歩んできた、あの道のり、足跡、また身につけてきたその靴についてきた塵、それらがあります。主の御前に立つとき、主が呼び出されるとき、まずこれを脱ぎ捨てるべきです。主は仰せられます。この何節以降のところです。主は仰せられた、私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。アメン。神の民が苦しめられて、追いつかわれている、いじめられている、この様を主は確かに見て聞いて知っておられます。今この日本の地において、この日本の国は今までキリスト国こぞってキリスト教になった歴史はありません。江戸時代の前、織田信長の時、キリスト教は広められていたんですけど、でもこれは危険な宗教だということで弾圧されて、本当に多くの血、クリスチャンたちの血が流されてきました。江戸時代も本当に隠れキリシタンとしてずっと信仰を保ってきた説たちもおりました。その苦労、そして今この21世紀、今皆さんもキリスト教というと、どうもこの世の中においては何か肩身が狭いような思いしているところがあります。主は知っておられるんです。見ておられます。追いつかう者のその追いつかう様、また追いつかわれているその神のための悩み、痛み、それは確かに主は知ってもらいます。そして主は確かにそれを見た。だからモーセ、今行きなさい、私はあなたをパロのもとに使わしましょう。
ここでね、私たちが知るべきことがあるんですね。今なんで日本に真のリバイバルがないのか、これね、日本の豊かさがすごく起因になっているんですね。だから今食べるに困らない、昼に困らない、生活するに困らないということで甘んじていて、ちょうどね、虫歯の子供にね、いいよいいよって言って、物を全部食べてもいいよって、歯磨きしなくてもいいよ
ね、歯医者行かなくてもいいよみたいな形で、ね、もう好きなようにさせられて、そして結局はもう歯が全部ボロボロでダメになっちゃうと同じように、ちょっと表現は違いますけれど、ですね、苦しみがないから祈らないというね、そういう間違いを犯しているんですね。それで今どうなってるかって言ったら、苦しみを覚えなさいって、生活の面においては豊かだから、あなたたちが苦しみを覚えていなくて私に叫ばないということであるならば、今あなたたちの人間関係はどうなの。人間関係を通して今すごく乏しいじゃないですか。親子関係も乏しいですよね。そしたら今この親子関係だとか、この横並びの良い人間関係が持っていないこと、それで孤独であること、痛くてあること、これを私たちはクリスチャンが覚えて今祈るべきなんですよ。主よって、で主はいつもね、何々の神様、アブラハムの神、アブラハム主を呼び求めました。イサクの神、イサクもそうです。ヤコブの神、ヤコブも主に希望を置いた人なんですね。だからそういう人、主を呼び求めた人の神だったんですよ。だから今日本のリバイバルを、これを何とか形にしていくためには何をすべきか、日本の全ての教会において今こう現状、生活の豊かさと逆に人間のこの乏しくなっているところ、その、ね、痛いところを全部教えるべきですよ。そんでその乏しくされているその様、一番実感しているのは今親たちなんですね。その親たちが今ね、教会に集まって祈るべきです、ね、この遠のいてしまった子供たちの関係だとかね、様々な関係を、それでそれを祈るとき、主が今日の聖書に出てきましたよね。あなた方がね、そう強いられているところ私は見たよ、聞いたよ。そうするとどうするか、今日本にはっきりと言ってカリスマ的にも正しく導くを、ね、教団教派を関係ない、そういう先生が乏しいじゃないですか。なんで乏しいのって言ったら、私たちの底辺にいる人たちが祈らないから、その油注がれてその時代をバンと導くことができる、このモーセのような、ね、働き人がいないということなんですね。だからこの教会なんとかしていく、クリスチャンなんとかしていく、そしてこの次世代をなんとかしていくということを今誰が今しなきゃいけないかしたら、今現状を扱っている先生方と、今教会にいつでも行けるようなね、本当にもう社会の仕事からはもうリタイアされた方々が毎日もう本当にご飯食べたら教会に集まって祈るべきです。それで何が与えられるか、モーセのようにね、この時代に移りがつ、ね、神の使命が与えられて油注ぎがあって、その印がしっかりとされた人を主が立ててくださるわけなんですね。だからこの聖書から私たちの法則というものを学んで、必ずこの法則通りにこれをやっていけば、その法則の成り立ちを保証してくださる方は誰か、保証してくださる方はこの法則を作ってくださった神です。だからこれを買ってこれが保証になった時っていうのは、このね、このキューブっていうね、この会社が保証してくれるんです。それと同じように私たち自身が、ね、法則にのっとって主に、ね、正しく訴えていけば、主が必ずこれを知ってくださることを私は信じます。
モーセのような時代の指導者、そのモーセ、彼初めからそういうカリスマ的だったか、今日本は確かにそういうカリスマ的な、そういう指導者は、いないんですけども、じゃあモーセ果たしてそうだったか、カリスマから最初呼び出された時モーセどう対応したか、11節お読みしますと、はい、じゃあ一緒に読みますか。11節3、はい、
モーセは神に申し上げた、私は一体何者なのでしょう。ファロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。
モーセは私は何者でしょうか、そういうふうに言いました。神様が用いられる器というのはだいたいこういう形ですね。自分は足りていない、自分はまだ力不足すぎる、 あるいはもう自分は衰え果ててしまった。ギデオンも主から呼び出され、主がかかったとき、私は最も小さいものの中の最も小さいものじゃないですか。言いましたね。エレミアも、私はまだ若すぎる。言いました。アブラハムも、召し出されたときに75歳でした。まあ、アブラハムの場合はもうすぐに主に 何も受け答えもせずに、もう主が行けと言われたから行ったんですけども、まあ、モーセも80歳、本当に十分な年齢です。これから何かするにはあまりにも年を取りすぎてますね。この中で80歳に達した方まだいないと思うんですけども、でもモーセは達しておりました。これから何かするにはもう十分年を取りすぎている。でも神様は、ね、これからあなたはこれから40年イスラエルの民を指導して導くんだ、そのように言われました。
要するにですね、私たちが自分の人間的に身につけてきたスキルというものが、ね、あるとき、それを用いて何かしようとしているときというのは、必ず主は、ね、それを、ね、マイナスできるときまで私たち用いらないんですよ。でモーセ自身もそうでした。もう最高の教育を受けた、最高の技術を身につけた、ね、最高の地位にいたという時に、ね、本当にもう自分なりの正義として、ね、弱者を苦しめている、ね、この けしからんものをやっちゃったわけなんですよね。で、自分は自分が持っているあらゆることを通して、なんとかできると思ったんですよ。でも主はね、あなたは何もできないよっていうことをもうすぐさま音声にね示すんですね。それでモーセが呼ばわれた時っていうのはね、やっと安心できた時なんですよ。なぜかというとね、前の王様の時代に罪を犯してね追われる身になって、それで時代が変わりましたね。それでモーセという人を追っかけてくる人の世代が40年も過ぎたから、もう薄れているわけなんですよ、モーセに対するイメージが。だから今はエジプトの人が自分の前に来てもね、知らんぷりしていれば見つからなくて済む、で殺されなくても済むという、この安心しきってやっと足を伸ばしてね、なんとかできそうな時に主が呼ばわれたんですね。だからモーセにしてみれば、ちょっと今回のこのコーリングっていうのはちょっと勘弁してください、ね、力があった時も私はどうにもならなかったのに、この小さなになった私に何をおっしゃるということだったんですね。でも主はね、私たち自身の持ってる力、それがねマイナスされて、自分自身が全部それをマイナスしてラッキーものにした時、主は現れる。なぜかというと、サーナイトに私たちはね、100% 持っていたところで 80% それを全部捨てました。2割残しちゃうでしょ。そしたら神様がコーリングした時に必ず自分の方法を2割入れちゃうんです。そうするとその2割で失敗するようになる。だから主は何をするかといったら、持ち合わせている人間的な全部培ってきたものを全部ボロボロにして、それを全部捨てた時、それを表したくない。モーセを表したらすぐ殺されちゃうからね。ね、エジプトの王様の王子だったとかね。で、表した時点で、だから隠して隠して隠して、エジプトでの自分のスキルを隠して隠して隠して、それで40年間も成功して、それでそのことが全部なくなった時に主の降臨があったんです。
主の力はですね、人の弱さのうちに完全に働かれます。私の恵みはあなた方に十分である。なぜなら私の力は弱さのうちに働かれるから。なんで弱い人間が主に用いられるか、それ人の力だと、もう人の力以上でも以下でも発揮できないんですけども、でももし人が弱くて、それで主に働いていただくしかないとしたら、その人を通して主が働かれるからですね。人の力がもうフィルターになって妨げになって何も働けないんですけど、でも弱さのうち、主に頼り切っているならば、その人を通して主は働いてくださるんです。3章のですね、モーセが答えたのが11節でしたけども、それに対する神様の答え、それは12節です。神は 私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。アメン。ここで何が印であるか、印、不思議、世の中にいっぱいあるんですけども、でもモーセがこのイスラエルの民に使わされる、エジプトに使わされるのに必要な印は、私はあなたと共にいる。
アメン。
主が共にいるということ、これが使わされるものの印です。
いやだからね、これね、あのね、あのさらっと今読んでしまったんですけれど、ね、例えばの話、あの雷をね、濃い捨てる、ね、その印だけがあのもし与えられるとしたら、レンガラレンと雷だけを呼ばなきゃいけないんですよね。そんで神が共にいるっていう印が人を生き返らす、ね、印であるんだったら、死んだものに対してイエスの目なんて生き返る、それしかできないわけだ。ということは、死なない人にとってその奇跡はいらないものなんです。だって自分死んでいないんだから自分には関係ないじゃないですか、ね、だから神が共におられる印ということは何かしら、あらゆる人の前で、あらゆる人の前で主ご自身が絶対的な肌であることを必要とするときに必ず示すということだから、ある一定のこう限られたあの印だけを与えられることより、これも最高なんですね。だから私たちはこれ、あのこういう聖書を読むときに、この神が共におられるっていうことがどれだけのものかっていうのがわからないで、さらっと今まですごい有名な場所でしょ、さらっと読んできちゃったでしょ、ね、この印がどれだけの印か、私があなたと共にいるってどういうことか、いつでもどこでもどんな前でも誰の前でも、それを言っているから、この印すごいものなんですよ。だから主が共におられるということが聖書にあらゆるところに結構書いてあります。でこの共におられるということの、あの仇までしていてその意味がわからない、この乏しさを私たちは今まで持っていた。そうでしょ、乏しさを持っていた。主が共におられるとしても、その共におられる主がいつ自分と共にいるのかっていうのが意味がわからないで、文字だけを知っていた。モーセもここで、ね、文字だけを知っているんですよ。返事しているのを見るとです。
各言う私もね、私はあなたと共にいる。聖書には結構いろんなところで出てきますね。インマヌエル、主が共におられる。たださらっと流しているだけでは、もう本当にさらっと何の自分と関わりない、慰めにもならないことは、私はあなたと共にいるなんですけども、いやある時ですね、これが私の中に入ってきて、あ、イエス様共にいる、あ、やったって、もうすごいですね、もう踊り出したくなるほどの喜びで、そっか、主が共にいるんだ、何でもできるじゃないですか、ね、もう本当に喜び満ち溢れたことがありました。主はですね、おられるお方なんです。主のそのアイデンティティ、それがですね、14節にあります。はい、じゃあ最初14節を一緒に読みます。3、はい、神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。アメン。私はある、私は存在するという意味です、英語では I am who I am、 要するにありてあられるお方のことです。これイエス様もですね、特にヨハネの福音書の方で私はあるという言葉を何度も使っております。ギリシャ語ではエゴエイミーというんですが、私はある、エゴエイミー、私、エゴ、私ですね、よく聞きますね、エゴイストとかエゴイズムとか、エゴ、私、私ですから、私を主張している人は、エゴエゴエゴなんですよ。 私が私の私に構って私の言うことを聞いて、これは、ね、エゴをしてエゴ言ってるわけですけれども、私たちはですね、ですからエゴをどこに置くか、この私のエゴを貫き通そうとするならば、そのエゴの中に廃れて滅んでいってしまいますけれども、でもエゴエイになるお方、イエス様、私はあるなるお方の方に私の存在意義を置くとき、私たちは永遠になるんです。
アーメン。
イエス様の力強さ、イエス様のあらゆる良さ、イエス様のその永遠性を私たちもそのお方と共にすることができるんです。人には二つ道があるんですね。エゴに対して私にそのエゴを置いて、私のエゴを貫き通そうとして、やがて衰え果てていって、やがて滅んでいくか、あるいはイエス・キリストという決して衰えることもなくなることもない、ありてあらゆる神のこのお方に望みを置いて、このお方に自分の存在意義を置いていくならば、私たちも永遠を生きることができる。私たちもイエス・キリストの品性をどんどん身につけていくことができる。私たちもキリストに似たものとされていくことができるんです。このありてあらゆる方、いつでも、ね、神様どこでも あられるおられるお方ですね。仕事場にもおられます、家にもおられます、そして今この場所この時においても神様は共におられる、このありてあられる共におられるというお方、私はあなたと共にいる、これがあなたのための印である、これが私たちキリスト者の置くべきそのアイデンティティであり本文です。このお方が共におられるという印を握りしめて、私たちは仕事に出ていくことができるし、人生のあらゆる営みを成していくことができるんです。そして主がここまで言われたんですけど、でもモーセはまだまだ不安だったんですね。4章の一節をお読みしますと、4章の一節、モーセは答えて申し上げた。ですが彼らは私を信じず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうか。そこで神様はですね、この不安な心配げなモーセに印を与えられます。モーセ、神様の印をこれから、ね、もう垣間見ることになるんですけど、その真っ先に見た印というもの、それは杖を蛇に変える印です。2節から、主は彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた。杖です。そうです、杖。彼は羊を追って、羊がこの山に迷い込んできたので、その羊を戻すために杖を持ってきたんですね。羊飼いの杖、先っぽが傘の絵みたいにこういうふうに曲がっていて、羊を引っ掛けて戻したり、またあるいは杖を武器にして獣と戦ったり、まあ、そういうモーセがもうずっと使い慣れてきた杖ですね。その杖、それに対して3節、すると仰せられた。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。自分がそれまでもうずっと使い慣れてきたその道具、杖がなんと蛇に変わってしまうんですね。皆さんも長年使い慣れてきた何か、それが地に投げてみたら突然蛇になった、したら驚きですけれども、なんで、このヘビなんでしょうか。ヘビといえば、まさきなんかサタンを思い浮かべますね。エデンの園にいたあのヘビ、人を惑わしたあのヘビ、悪魔サタンを思い浮かべるんですけど、なんで、このカイン様が、印として与えられた、まさきに印として与えられたのが、それがヘビに変わる。そしてそのヘビ、尻尾を掴んだらまた杖に戻ったんですけども、
この自分の手で、自分の手元に握っていたもの、大切に握っていたものなんですけれど、時々私たちはね、自分の気分以下によってこう、えいって投げてしまう時があるんですね。 モーセは羊飼いをしていて羊を養っていくためにモーセに必要なものというのはもう絶対にこれ必要だったんです。疲れた時にはそれに寄っかかってちょっと居眠りすることもできる、ね、それで獣が来た時には追い払う武器にもない。まだ羊がね迷ったらね、それをこうやって連れ戻すこともでき、あらゆる面において必要だったんですね。そしてその杖を持ってトントンってねこう叩くことによってね、それがいろんな合図もあったはずなんですっていうことなんだけど、絶対に話してはいけないもので私たち人生にあるんですよ。で一番話してはいけないもので家族です。皆さん今日ね、私も含めてみんなねこう思っている人は悔い改めるんです。なぜかというと私たち子供を今だって考えたらいくらでもキリストにね連れて行くことができて、キリストに植え付けて、キリストを接ぎ木して、いくらでも良いクリスチャンにできる時、チャンスあったんですよ、私たちに。子供たちがまだ幼い時に、いくらでもあったんですよ。なのに、私たちはその時ね、あんまり形ばかりで心なしだったんですよ。その証拠がどこかって言ったら、ユダヤ人の中で神を離れて不良になる人たち。だからその親が親として、ね、しっかりとそのイエス様へとその神様へと信仰が独立して、ね、しっかりと成り立つまでにしっかりと自分の分を果たしているということなんですよ。なのに私たちはどうしたかって言ったら、ね、学校の部活の時は教会に、まあ、しょうがないな、ね、まだ塾に行かなきゃいけないからしょうがないな、それはね塾に行って他の子を頑張って勉強している子を時にうちの子教会でアーメンしてて、ね、それで因数分解が勉強できなくなっちゃったら学校良い学校に入れない、こういう認識を私たち持ったわけなんですよ。それで本当に大切なもの、因数分解が親孝行は教えません。社会において身につけるべきスキルを正しく教えることはありません。なのに本当に大切に身につけなければならないもの、それはね、去っておきして、それで、社会において、子供たちのこのね、レベルをアップしてあげよう。ね。それも自分のステータスを上げるために、子供のこれからの将来のね、まあ、道を作るために、ということで、それをやってきたわけなんですよ。でそのことが全部ね手に持っていたものを投げたらどうなりました？蛇になったでしょう。大切に握りしめてね行ってね、この握りしめているこのモーセが持っていたこの杖というのは敵が来たら追い払い、打ち叩き、迷い子は取り戻しね、そしてまだね、導くために必要なそのスキルを全部持っていたでしょ、この杖。だからキリストにあって握りしめてね、この本当に杖らしくね、導く力、取り戻す力、権威を持ってね、やったら角笛を吹いたらね、それに全部従ってくるこのね力とか、そういったの全部これを身につけるまで私たちのこの手の中から絶対に離してはいけないものというのがあったんですね。神様から与えられた子供たちです。なのに自分が支配できるとき、子供たちを正しくそれが導かれるとき、そのことができるときっていうのは社会のシステムに合わせて子供たちを育てて、それで子供たちが真の神様と出会って、そして神様に根を下ろすまでの時を私たちは奪ってしまったんです。だから二世三世が本当にキリストにつながっていないこの世の中、韓国も同じです。今韓国も大変核力世界だから、小学幼稚園、小学校、 いい学校に行けば行くほど教会に行けなくなる。システム。それでこう子供たちの年が上に上がるにつれて日曜学校がどんどんどんどん減ってるんです。韓国に。だからどうなる？両極端なんです。素晴らしい世代とじゃない世代がどんどんどんどん離れていくということになっているんです。だから今子供たちがキリストに常に預かっていないということを、こう原因をね、イエス様に会って私たちは解消していくべきだということなんですけれど、どうするかしたら私たちが叫ぶべきです。こういったことを私たちやってしまいました、だから許してください、分からなかったんです、許してください。それによって彼らが今受けるべき、ね、祝福の分を受けていません。だから主は憐れんでください、許してください、祈るべきです。主は憐れみ深くね、本当に恵みに富んだ方です。原因を作った私たちが主の前に祈るならば、主はそれを許して、この本当に今ぐざぐざになっているこういうことを主ご自身がほどいてくださって、それで少なくても私たちが真実に子供たちと向き合ったその時ね、まいたその種、祈りの種ね、そういった種を主がね、その時に芽生えさせてくださって回復してくださいます。だから私たちは祈るべきなんです。だからモーセに主がさせたのは、まず主ご自身が声を聞いたイスラエルの民を聞いたということと、あとはその人たちを目の前に24時間一緒に行って、ね、神様との仲介役ができるような人として指導者としてモーセを用いましたよね。だからこの時代のためには、時代のために祈り、そういう指導者をくださいと主に祈るべきです。で今信仰から離れた子供たちのためには、自分が間違えてしまったことを主の前で悔いて、そして新たに仕切り直す、その必要があります。だから投げると蛇になります。でも次があるから素晴らしいですね。投げると蛇になりますけど、どうぞ。
そもそもなんで神様は蛇を使われるか、よく価値がされているのがですね、この世界、この世の中は神様と悪魔の二大勢力が台頭していて、である時は、ね、悪魔の方が力強くて神様の側が弱くなっている、ある時は神様の側が強くて悪魔の側が弱い、これ全然違います。悪魔と神様のその権威上下関係はもう神様の方がはるか上で、悪魔さんがはるか下どころか、もうキリストの、ね、足の下に踏みにじられて頭が砕かれている。そして、ね、もう悪魔サタンはイエス・キリストの前がもう平伏するしかない、もう平らするしかない。私たちがですから、もう蛇をも掴む権が与えられているんです。マルコの福音書最後の方に、あなた方は、ね、信じる者には印が与えられる、私の中に悪霊を癒す、蛇をも掴む、病人に手を置きを癒される、いろいろな印が与えられているんですけれども、このですからモーセが、ね、蛇を解き放ち、また蛇を掴んで杖に戻す、もうまさに神様から権威が託されているということの証拠なんですね。ですからこの蛇、私たちも蛇を掴む権威が与えられています。もしこの私たちの持っているもともとの道具、羊飼いの杖という羊たちを牧師、羊たちを癒しない指導し、時には守り、時には戦う、その羊飼いの杖をですね、もし私たちが投げて手放してしまうならば、それは蛇に変わってしまうってもしょうがないですね。私たちがしっかりと管理するべきもの、皆さんのこのもしかしたら手放してはならない、掴み続けていなくてはならないような、先ほど川井さんが言ったように皆さんの子供たちかもしれない、子供たちをもし地に手放して投げてやってしまうなら、子供が蛇に変わって逆に皆さんを噛みつく側に回ってしまう、そんなことになりかねない。子供もそうですし、親、まあ、とにかくいろいろな主から任されているべき分、その羊飼いの姿勢それぞれ違いますけれども、それを地に投げ合ってはならないです。そしてもしも地に投げ合ってしまって蛇になってしまっているならば、
その尻尾をつかむ、つかみなさい言われます。したら元の通りについに戻るんですね。蛇をも使う権威が私たちに与えられているんです。
ここね、面白いのが蛇の頭つかめって書いてないんですよ。噛まれるからね、尻尾をつかめっていうことだから、どういうことかしたら、子供でもね、それが妻でも夫でも仕事でもね、良くないことをしている人のね、その証拠をちゃんとつかむ。ちゃんとこれ違うじゃないのね、って言って、それもなくて真っ向から行くと噛まれちゃうんで、もう絶対にこれっていう証拠をつかんで、それで話する時にね、杖になる。まだこれ収める力が私たちに戻るっていうことなんですね。だから本当に良くないことをしている人に大まかに、ああ良くないことしてるからダメだよって言ったら、やられちゃうから、なんでその人がやってることがダメなのかっていうことを、理論的にも霊的にも人間的にもはっきりと話をして、それで人間的にももう言い訳ができない、社会的にも言い訳ができない、理論的にも言い訳ができない、神様の言葉を開いても言い訳ができない、そこまでやっちゃうと、もうそこには幸福しかない。で、その時にそれを全部やって、クッと掴んだ時に、ね、噛みつく蛇じゃなくて、ついにまた戻る。この力が私たちには与えられている。ということを主は言ってるんですよ。だから、私たちは時々忍耐が足りなくて、もうここまで忍耐したんだけど、もうダメだって。ね、もうそれでもう私たちの気持ちを投げやりにして祈るのもやめたり、ね、また今までね、我慢しながらこうなんとかなあなあままね、このつながりを持っていた関係も断ったりすることがあるんですけど、そういうことは一切してはいけない。自分の本当に大切にしているものに対してはもう激しいしながらでもいいから、もうこれは絶対えいっていうね、言葉悪いんですけど、やけくそっていうね、それは絶対やっちゃいけない。ということを主が言ってるので、でも人間だから時々もう我慢できずにできる、投げてしまう時はありますよ、投げやりで。だとしてもね、投げてしまったらもっとこのね、ひどくなってきたら早く覚えてください。あ、投げたら蛇だぞと。それで早くイエス飲みないで祈って、主よ、尻尾をつかむ権威ください。御言葉通り祈るんです。尻尾をつかむ権威ください、ね、それでその祈ると必ずつかめるように主が知ってくださるんです。尻尾だけ出してね、私ここにいるよって。でその時に尻尾をパッとね、つかむと必ずまた杖になる、ということを主が教えたいんですね、私たちに。だからだっていろんなものに変えてもいいし、獅子にしてもいいし、ね、熊にしてもいいし、ね、ウサギにしてもいいし、リスにしてもいいし、なのになんでヘビ？それは大切なものを手放すとこうなるよ。だから絶対にモーセ自身がこのイスラエルの民をエジプトから連れてくるときに、さまざまなものがいますね。投げやりになりたいと思いますよ。でも絶対に投げてはいけない。投げたらもう蛇になってしまう。だからモーセはちょっとねイライラして、私が産んだんでしょうかって言った時はあってもね、投げてはないんですね。だからそれを主が私たちに教えた方なんですね。
主はですね、このモーセにここまで印権威を与えたんですけど、でも、この4章10節でモーセは主に申し上げます。ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。もうこの印まで与えられて、主が共におられるということも言われたんですけども、でもそれでもなお自分は口が重い、口下手です、そのように言うんですけども、主が言われるのは、誰が人に口をつけたのか、誰が押しにしたり耳しにしたり、あるいは目を開けたり盲目にしたりするのか、それは この私、主ではないか。さあ行け。私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えよう。アメン。
でもモーセ、ここからさらにですね、ああ、主よ、どうか他の人を使わせてくださいって言うんですね。もうここまで主から示されて、これの道だ、これに進みなさい、私が共におられる、蛇を、あなたが持ってる杖も蛇になったけれども、でもあなたはそれを掴んだら再び杖になったでしょ、その印を持っていきなさい言われても、私は口下手ですって言って、でも主から一体じゃあ誰が人に口をつけたり、また黙らせたり、言葉の人にしたり、言葉じゃない人にしたりするのか、私がいるじゃないか、さあ行きなさい、そこまで言われても誰か他の人を使わせてください。ここまで来るのはですね、謙遜ではなく、これは愚かと言います。主がここまで道を示してくださった、はっきりと道を示してくださったということであるならば、その道を進んで歩んでいくべきです。でも主はモーセに助ける人を、モーセの、そのお兄さんアロンを通して、アロンをモーセの口として用いていかれました。主は共におられます。今この時代ですね、確かにモーセのような働き人を欲しております。多くの人々が救われるために、また本当にイエス様が宮沢この日本という国、世界に対して成し遂げるために、本当に働き人を必要としております。皆さんも呼ばれる状況に今あります。モーセは80歳で呼ばれました。エレミアとか、またギデオとか、本当に主の働く人は自分がもう誰だ、そういう時に主は私はあなたを使わせ、そのように言われました。どうか皆さんも主から呼び出しが今しっかりとあるのであるならば、その道に歩みましょう。そしてこの時代、この日本において、まさかモーセはこんな80歳のものがイスラエルを救い出すような、もう後々の人々に偉大な指導者に言われるようなこと、もうこの出演する時三章四章の段階ではそんなことを夢にも思っていませんでした。皆さんもまさか今皆さんがこれから日本を導く指導者になるなんて夢にも思ってないかもしれなくても、でも主は全てのことが可能です。皆さんが主に、共にいます主、存在しておられる主に従って歩んでいくならば、皆さんにもそれが可能です。どうかこの主に従って歩んで、この日本において、世界において豊かに用いられる皆さんになりますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
ではこれから皆さん一人一人が主に前に出て、今いただいた言葉を反芻し、そして主の御旨は何か、主の御心は何かを今求める時を持ちたいと思います。主を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てている様を見て、かわいそうに思われた。そして弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。アメン。主よ、私たちを今働き人として作り変えてください。まさにこの日本は多くの命魂たちが救いを求めて発信続け、倒れ疲れ果てております。彼らがどこに救いがあるのかわからない状況です。主よ、働き手を送ってください。収穫が多いです。 まず私たちを働き人として地を作り変えてください。モーセは初めは自信がありませんでした。でもあなたにそれでも呼び出されました。主よ、あなたがこれが道だ、これに進め、これに歩め、その御声を聞いたのであるならば、私たちもそれに従順して歩んでいき、そしてモーセのように働き人として整えていくことができますように、どうか我々一同を助け導いてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りします。
主の祈り。天にまします、我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。
よろしくお願いいたします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。